私の町の文化財シリーズ183、中津川行者堂智光上人の足跡。古川寺の北方、中津川は葛城修験の中心的な場所となっています。山腹には修行の場である中津川行者堂と熊野神社が建てられています。かつてこの周辺には縁の行者が中津川の行場を開いた際に協力した前期と呼ばれる五木家の子孫が住む集落があり、道具を守り修験者の手伝いをしていました。現在の集落は山のふもとへ移動しましたが、子孫は今でも葛城修験を守り続けています。中津川行者堂はかつて極楽寺阿弥陀堂と呼ばれ、平安時代後期に作られた阿弥陀三尊座像が祀られるほか、永徳元年1381年の修理棟札があったと伝えられるなど、その歴史はとても古いものです。行者堂や高祖堂と呼ばれるようになるのは、中津川の熊野神社奥にあった一乗山七越寺無料坊が寛永14年1637年に廃せられ、祀っていた行者堂を阿弥陀堂へ移したことがきっかけです。享保4年1719年に描かれた三論絵図や、天保9年1838年に出版された紀伊国名所図会でも行者堂とされています。現在の中津川行者堂の建築年代は棟札から天保13年1842年と分かっています。建築から180年が経過し、ボルトによる補強や廃側面が新しい建材に変えられていますが、大きな改変はなく、特に正面からの姿は建てられた当時の姿をとどめています。また通常では外部の縁となることが多い庇や軒下が屋内にあり、途中で計画変更された可能性を示す傷跡が残されています。このような形は参籠所などとして使用する目的の建物に見られ、中津川行者堂の役割を示す興味深い建物のようです。中津川行者堂を拠点とする葛城修験の復興には智光上人の思いが大きく働いています。天保10年1839年からおよそ8年をかけ、葛城全域の経塚と道筋の調査を行い、嘉永3年1850年に葛城修験の手引き書である葛嶺雑記を完成させます。同時期にそれまで熊野神社前で行われていた斎藤護摩は中津川行者堂前で行われるようになります。そして一度は廃絶した無料坊が中津川行者堂の近くに再建され、修験者の休憩などに利用されるようになり、前後して行者堂の内部空間が大きく計画変更されます。こうして見ると中津川行者堂に全てが集められたことがわかります。智光上人は嘉永3年から中津川で葛城修験の復興に努めます。明治3年1870年以降の記録はなく、墓所も見つかっていませんが、その思いは今も大切に守り継がれています。紙面には中津川行者堂の写真が載っています。中には阿弥陀三尊座像が祀られていましたが、盗難に遭い失われてしまいました。私の町の文化財、中津川行者堂でした。